悪くてですよ、水戸教会とか大御神とか多賀のね方々と一緒に27人で一緒にできました。私も子供たち2人、ユウとタクマと一緒にね行ってきました。昨日、もう本当もう賛美賛美してガンガン寝たりして、こっちに帰ってきたのが夜の12時でした。Yesterday, we went to a Tokyo International Forum in Tokyo. That's close to Tokyo Station, and we praised the Lord and we just worshipped for 3 hours. Then we came back at midnight. It was good. 今日の箇所ですね、非常に厳しい箇所なんですけれども、それまでですね、使徒をこれまで私たち見ていきましたね。どういうことが書かれていましたでしょうか。聖霊様の力をいただいて、そして、聖霊様の力をいただいて、この使徒たちがその聖霊様の、聖霊様がですね、この使徒たちを通して、教会が豊かに成長していったんだ、そういう姿を私たち見てきたわけですね。そこには素晴らしい共同体がありました。福音が述べ伝えられですね、主が毎日日々救われる方々を起こしてくださったということが感じました。そこへ今日の出来事が起こるんですね。どう思われましたでしょうかね。アナニアとサフィアが死ぬっていうそういうくだりがあるんですけれども、どうもねこうせっかくこう恵みがあったのにどうしてこんなことが書かれてるんだろうかななんていうことを思いませんでしたね。今日はそのことから、アナニアとサフィラ編から学んでいきたいな、というふうに思っています。 So far we have seen wonderful community of God's people. There was joy, unity, grace, praise, prayers and healing in the name of Jesus Christ.They got the power, they received the power of Holy Spirit. And through the Holy Spirit, the apostles, the Holy Spirit worked through apostles' lives, and phenomenal growth for the church was there. And abundant grace was upon all the people, except for today's verses. The death of Ananias and Sapphira.It doesn't fit with the narrative just before and after, isn't it? Why does Luke have to interrupt his account with this depressing story then? Can we learn something from there? That's what I'm interested in today.今日の箇所ですね、使徒の5章の1節は、唐突な言葉とともに始まってますね。ところがっていう言葉です。ところが、ところがっていうわけですから、何かこの前の出来事と後の出来事が比べられているわけですね。ところがですから一体何が比較されているんでしょうか。今日、大相撲さん、内藤さんが、使徒の2章の後半読んでくださいましたけれども、生まれたばかりの教会っていうのは本当に一つになってましたね。そこに喜びがありました。一つのあるという喜びですね、心も思いも一つになって交わって集まっていた。そこには御言葉、祈り、交わり、一致がありました。教会の中で身も心も一つとなるっていうそういう喜びを味わっていたわけなんです。そして、2章にもありましたけれどもね、今日の4章の34節35節にも素晴らしいことが書いてありますね。彼らはこの中で一人も貧しい人がなかったって言います。すごいでしょ。土地や、家とかそういう財産を持っている人たちがそれを自主的に、売って、非常に自由にね自主的に、売って、そして代金を教会に、献金したようなんです。そしてその捧げ物献金によって、教会につながっておられる全ての人たちの生活が賄われたということが言われています。そしてその一つの例としてバルナバの例が書かれているんですね。それが4章の最後のところです。バルナバという人物が、36節に書かれていますけれども、慰めの子だという意味があるんですね。 使徒の11章の方には聖霊と信仰に満ちている人だというふうに記されています。37節によると、持っていた畑を売り、その代金をそこに持ってきて人たちの足元に置きましたというふうに書いてあります。そしてその後のところがっていう言葉で始まる、そこから登場するのがアナニアという人物なんですね。 So the first word of chapter 5:1 What is it? How it's written in the Bible? Now, okay. Anybody else? Other translation? It's better be translated but first, but not at, but now. So it begins with but. So it's comparing with something happened before and after. So what is it comparing with? According to Acts chapter 4, the end of chapter 4, a man called Barnabas sold the field and gave the money to the apostles, according to verse 37. So that it could be used for distribution among the believers who are in need. Then, the one who appears with the word but is Ananias. Ananias はですね、バルナバの真似をしようとするんですね。バルナバの真似をしようとするんです。その37節でバルナバがこの代金を持ってきて、人たちの足元に置いたっていうふうに書いていますけれども、それとほとんど同じような表現がアナニアにも使われてるんですね。夫婦で相談して自分たちの持ち物を売って、そして夫のアナニアがその代金の一部を持ってきて、人たちの足元に置いたっていうふうに書かれています。でもペテロはですね、このアナニアが代金をごまかしているのを見抜いてですね、言うわけです。アナニア、どうしてお前は、そんなサタンに心を奪われて、聖霊なる神様のことを欺いて、土地の代金をごまかしたんだ。それはもともとあなたのものだったし、売ったとしてもその代金をどう使うかっていうのはお前の自由だったじゃないか。なのにどうして神様を欺くようなそういうことを企んだんですか。あなたは人を欺いたんではなくて神を欺いたことになるんですよっていうふうに言ったわけです。ペテロはここでアナニアがしなくてもよかったことを明らかにしています。4節ですね。ペテロはこういうわけです。売らないでおけばあなたのものだったし、また売ったとしても代金は自分の思い通りに出てきたんじゃないですかっていうふうに言ってますね。ということは、これは共産主義ではないですね。共産主義とは違います。個人の所有物が否定されているわけではないですね。誰も無理やりに自分の所有物を売り払うことが強要されているわけではないんです。物を共有するということはあくまでも自主的なこと、で、教会に入るための前提条件ではなかったわけです。そうは、Ananias pretended to be like Barnabas. Pretended to be Barnabas. Although it had been nice for him to give all the money he had on the field, actually he didn't have to. Look, listen to what Peter had to say. Didn't it belong to you before it was sold? And even after it was sold, wasn't the money at your disposal? So, this is not communism. This is different from communism. As far as Peter was concerned, Ananias was not duty bound to give every penny he had made. And then what was the problem here? では、ペテロが一体、問題にしたのは一体何だったのかということですけれども、それはその売った代金ですね、売った土地の代金の一部を捧げたに過ぎなかったんですけども、それを全部、一部なのにそれが全部のお金を捧げたっていうふうに偽ったっていうことなんですね。しかもそれは、ただ人たちのことを欺いたんだけど、それは神様をも、欺くことになるんだというふうに言っているわけです。 妻のサフィラはどうだったのか見てみると、夫のアナニアが、死んだ7節ですね、死んでから3時間ほど経ってから、アナニアの妻のサフィラがこの出来事を知らずに入ってきたというのがあります。そしてペテロが言うわけですね、あなたたちはあの土地をこれこの値段で売ったのか言いなさいと言ったら、彼女がはい、7年で売りましたということを言われたし、2節によると妻も承知の上で代金をごまかしというふうに書いてありますから、ここにも偽善があった、ごまかしがあったということが分かりますね。嘘を承知の上で夫婦で企んでしてはいけないことをしてしまったということが分かります。つまり、彼らの罪っていうのはですね、この騙しですね、欺き、騙すこと、偽善、それが取り扱われたんだっていうことです。So, people in the early church, as Joel said, they sold their possessions and gave money to the church. And probably they received enthusiastic appreciation of entire congregation. Barnabas was the one who sacrificed everything, and it was no grandstand play with him.There was no trace of fleshly pride whatsoever. His only thought was the need of other Christians and the glory of God. But what happened? Ananias and Sapphira saw it and longed for it. And that is where their trouble began. The real crime in this text is not this man and his wife kept back some of the money.But actually their crime is that they have lied to God. おそらくですね、このバルナバの生き方ですね、バルナバのこの寛大な姿勢、捧げるっていう、そういう生き方は、アナニア、そしてサッペラに大きな印象を与えたんだと思います。大きな印象を与えた。でもアナニアとサッペラの場合ですね、最後に勝ったのは、自分自身の中にあるエゴでした。自己中心性、エゴでした。彼らは自己犠牲を払うことをやめました。そして手っ取り早く、自己犠牲を払うことなくですね、手っ取り早くあるものを手に入れたいというふうに思ったんです。バルナバがすでに得ていたものですか。それは一体何だったんでしょうか。人からの称賛、見えから来るんですね。人からの称賛、栄誉、自分自身の栄光だった、そういうものを取り扱われているということですね。 So Ananias he was moved by what he had just seen from Barnabas did, and they decide along with he decides along with his wife to do the same thing. They wanted more than acceptance. They wanted acclaimThey wanted to be more than just a member of the body, but they wanted to be prominent members of the body. And they wanted the praise of men. Praise of men. And that brings us to the sin of Ananias and Sapphira. このアナニアとサフィラですね、彼らはおそらく人たち この交わりを喜んでいたんだと思いますね。喜んで、集まっていたんだろうと思います。自分たちの土地を売ってまでお金を作って、使ってほしいというのを思ったわけです。しかしですね、案外この見せかけのところっていうのはですね、この予想、我々の予想をはるかに超えて欲望の渦というものがその心の底にあるのかもしれません。自分の捧げた献金の額がいつの間にかいつしか噂されて、いつしか自分が尊敬されるようになっていくかもしれない。偉大な人たちのリーダーに、特別に祝福されるかもしれない。その結果、たくさんの人を指導するリーダーになっていけるかもしれない。今日この箇所で神様がいかにこの見せかけという罪ですね、このつまり偽善という罪を嫌われるお方であるのかということがはっきりと示されています。4節と 五節の間ですね、五節でこの言葉が旦那によって倒れて息が絶えたっていう言葉と、ペテロが、あなた人アダムいたんではなくて神アダムいたんだっていう、この間には何の説明もありませんね。まだ楽しいです。彼には悔い改める機会さえもなかった。恐ろしいことですが、見せかけには欲望の尾ひれがつきやすいんだ。そして自分自身をも欺くことになる。自分自身も人をも欺くことになる。そして何よりもまず神様を欺くことになるんだ。何もかも全てをご存知である神様を欺くことになるんだということになるんです。ガラティアの6章7節、にこういう言葉があります。思い違いをしてはなりません。神は学んでおられるようなお方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。サムエル上の16の7節、人は目に映ることを見るが主は心によって見る。新科学の方が分かりやすいかもしれません。人は上辺を見るが主は心を見る。人は上辺を見るが主はその心を見るから、ね、So one Ananias and Sapphira lied to God the Holy Spirit while attempting to make themselves better than they were.Hypocrisy is a destructive force within the community of God's people. They wanted the credit and the prestige for sacrificial generosity without the inconvenience. So their motive in giving was not to relieve the poor, but to fatten their own people.Galatians 6:7 says, Do not be deceived. God cannot be mocked. A man lives by his sows. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man lives by his sows. That's what is happening. As for Samuel 16:7, Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart.Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. 確かに私たちですね、年を取るにつれてですね、この作り顔を見せるっていうことを学習するんですね。心が不安に思っていたり怯えている時であっても、これに平安があるふりをする。心が誘惑ですとか罪でボロボロになってすさんでしまっている時でも信心深いかのように振る舞う、見せるふりをする。しかもですね、私たちは時々ですね、作り顔を身につけた人のことを称賛する時さえもあるんですね。でもですね、本当のことを言うと、実は私たちが惹かれるのはそういう人じゃないんですね。皮肉なことに仮面覆面っていうのはですね、人々に自分のことをよく思ってもらおうとしてつけるものにもかかわらず、私たちは顔に覆いをかぶっていない人に心が惹かれるんじゃないでしょうか。So we pretend to be a better person than we are. And when we have some anxiety and fear, but we pretend to be happy and everything's okay. Or our heart is disturbed with temptation and sin, but we pretend to be faithful. Pretend and show.But the reality is, we are not drawn to these kinds of people. We are not drawn to these kinds of people. Ironically, the mask is something we wear in order to make ourselves look better. But we are actually drawn to those who live without a mask. ローマ教皇にヨハネ23世という人がいました。ヨハネ23世、彼はですね、行く先々で人々に愛されたっていうふうに言われています。どこに行ってもですね、人々に愛されたっていうふうに言われています。ある人がこういうふうに言いました。ヨハネ23世が愛された理由の一つは、彼に見せかけが全くなかったからだ、見せかけが全くなかったからだっていうふうに、言って、こういうふうに言ってますね。彼はヨハネ23世は実際の自分である、実際の自分以上であるふりを一切しなかった。ある時にこの教皇がパーティーに参加したって言うんですね。パーティーに参加しました。するとそこにですね、胸元の大きく開いたですね、ドレスを着た女性が入ってきたそうなんです。普通男性ではいいですね、彼はこういうコメントをしたそうなんですけれども、教皇であることの難しさの一つっていうのはこういうことなんですよ。大抵あのような女性がパーティー会場に入ったとすると、男性諸君はみんな彼女のことを見るでしょ。でもね、もし私がパーティー会場に行ったとするとどうなると思いますか。あのような女性がね、入ってくるとみんな私のことを見るんですよ。わからない気がしますけど、顔に覆いをかけずに生きるっていうことは、自分、実際の自分以上であるふりをしないっていうことを意味しています。So I just shared with the story of Pope John Crenshaw. John Crenshaw. He was said to be loved by everybody wherever he goes. And somebody wrote that one of the reasons why he was loved was because he was not showy. He was not showy. And he didn't pretend to be more than actually himself. One day, this Pope, John Crenshaw, he joined a party. Then a woman plunging neckline wide open. Is that what you expect? Wide open came in. And then he wrote this comment later. One of the difficulties being a pope is when that kind of woman usually comes in, people look at her. But if I'm in a party, you know what happened? When that kind of woman comes in, everybody looks at me. So to live without a mask is to promise not to pretend more than actually yourself. To live without a mask is to promise not pretending more than actually you are. 実はこういう事実がありますね。それは自分が与える印象の操作ですね、がうまくなればなるほど、人は実はますます真の孤独に陥るんだということです。自分が与える印象の操作がうまくなればなるほど、こう真の孤独に陥ってしまうことになる。神様はこういうふうに私たちを作られたんでしょうかね。このような生き方をするために神様は私たちを作られたのではないですね。使徒言行録の2章のところに、この交わりがあったっていう場所がありましたけれども、喜びと真心を持って集まっていたというふうに言いました。喜びと真心、嘘がなかった、自分たちをごまかすっていうことをやめたっていうふうに、その新しい交わりの中にはごまかすことはやめたっていうふうに、言っているんです。ですからアナニアとサフィラの場合も嘘をついてですね、自分のことを大きく見せる代わりに、もしかしたらこういうふうに言うこともできたんではないのかなというふうに思います。ペテロさん、私はねバルナバのようになりたいんです。バルナバさんすごいですね。バルナバさんのようになりたいし、バルナバさんのように行動したいんですけど、でも正直言うと私はまだまだそこまで行ってないんです。まだまだそこまで成熟してないんです。ペテロさん、使徒さん、どうか私がそこもっともっと成長できるように助けてくれませんか。もしそう言ってたらどうでしょうかね。自分自身を正直に打ち明けるっていうことですね。怖いと思うことあるかもしれません。 怖いな、見せたら拒絶されるんじゃないのかな、拒まれるんじゃないのかな、傷つけられるんじゃないのかな。確かにね、自分の失敗ですとか弱さとか気持ちっていうのを打ち明けるっていう行為には拒絶されるかもしれないっていう恐れが伴うんですね。確かに、ね、そういうことはあるわけですけれども、しかしアナニアとサフィラがもしですね、自分自身を大きく見せかける代わりに正直さ、謙虚さ、思ってですね、そしてお互いに愛し合う、お互いに支え合う教会の交わりの中で癒しと励ましと成長とそして恵みを経験できたかもしれないなっていうふうに思うんですね。もし正直さと謙虚さがあればということです。
So the truth isThe more skillful we become at manipulating people's impressions of us, the more we isolate ourselves, the more we don't become. But did God create us that way? I think so. God didn't create us that way. Instead of lying and pretending to be a better person, Ananias and Sapphira could have said, I want to be like Barnabas. I want to act like Barnabas. But honestly speaking, I'm not there yet. I'm not that mature yet. Would you help us to grow, to be more mature? Well, we may feel scared when we share honestly to others and we become vulnerable.And of course, there is a risk of being rejected by confessing our weaknesses and failures and past and feelings. But I think that if Ananias and Sapphira had such honesty and humility, they could have experienced healing, forgiveness, growth, and grace among the fellowship of God's people.Solving one another.
アナニアとサフィラは神様に対しても間違った見方を持っていたのではないのかなというふうに思います。彼らは神様のイメージも間違ったイメージを持っていたのではないのかなと思います。彼らは神様が完全主義者と思っていたのではないのかなというふうに思いますね。神様が完璧主義者でないのかなと思っていたのではないのかなと思います。自分が完璧じゃないと神様は受け入れてもらえないんじゃないのかな。完全主義者というのはこういう考え方をするというふうに思っているんですよ。自分が完璧じゃないと相手に受け入れてもらえない、相手も完璧じゃないと自分は受け入れられない、完璧じゃないものには価値がない、自分が完全でなければ自分でも自分のことが受け入れられない、そういう考え方を持っているというふうに思います。なぜそうなったのかというのはもちろん人にそれぞれによってでしょうけれども、育った家庭の影響が大きいという意味がありますね。例えば親が厳しくてですね、いい成績を取って、95点だったとしても簡単に褒めようとしない、できないことばっかりをこうバンバン言っていく厳しさ場合に、そういう完全主義者、完璧主義者に育っていく可能性が高いというふうに言われます。アナニアとサフィラはですね、もしかしたら神様がこのようなお方であるっていうふうに思ってたのかもしれません。受け入れてもらえないんじゃないのかな、自分は完璧じゃないと。もしアナニアとサフィラが神様はそのようなお方じゃないっていうことを知っていたらっていうふうに思います。神様は人を完璧だから受け入れたわけじゃないですね。完璧じゃないから私たち神様が必要なんです。そして神様は私たちのことを信じてくれますよ。このぐらいになったとしても、そして我々のことを成長させてくださるお方です。ですから、大量生産の製品みたいに、はい、あなたは、OK だから合格、あなたは できそうないだから不合格っていう風にね、そういう風に選別されるお方ではないんですね。なぜかというと人の成長にはもちろん時間がかかるからです。So, Ananias and Sapphira, I think they had a warped view of God, and a warped view of God, apparently as a kind of perfectionist, who could not accept them if they were imperfect. If I'm not perfect enough, God does not accept me. Occasionally, I counsel people who are perfectionists. There are lots of perfectionists in Japan, I think.And their thinking is this way. If they think this way, if I'm not perfect, I cannot be accepted by another. And if another is not perfect, I cannot accept another. And there is no worth in imperfect things. If I am not perfect, I cannot accept myself either. That's how they think.And often they have parents who rarely praise them for anything, and they can grow up in such a family. And if only Ananias and Sapphira had realized that God is not like this, God believes in us. God forgave us because we are imperfect.Because we are imperfect, we need God, He knows. But somehow they had a lot of fear of God. That I think they thought that, that if I'm not imperfect, that God does not accept me. Well, God is a grower of every person, and not in business of mass production. And there is no such thing as instant growth or instant sanctification.エナリアとサフィラは、神様だけではなくて仲間たちに対しても間違った見方を持っていたのではないのかなというふうに思います。彼らは自分自身にできないことを人から計りにかけられるのを恐れていた。自分がもしバルナバよりも劣った存在であるっていうことを告白するならば周りの人たちから認められないだろうというふうに完全主義者あるいは偽善者にはこういう別の問題もあるというふうに思いますね。比較主義です。比較主義、自分が相手よりも上だなと思うとこう違うんですね。そしてこう蹴落としていくわけです。あるいは自分が劣ってるなと思うと嫉妬ですね。嫉妬、妬みというふうになってしまう。こういう人は人と自分を常に比較して優越感と劣等感の間を行ったり来たりするわけです。そこには劣等感というものが根底に根付いているんですね。自分自身の持っているユニークさ、神様から与えられたタレント、ユニークさ、そしてあるいは不完全さを受け入れることができない、できずにいるわけなんです。不完全さとともに生きることっていうのは霊的成熟の表れだと思います。ありのままの自分を受け入れること、神様が受け入れてくださったんですから、我々も自分自身、ありのままの自分を受け入れる、あるいは親もですね、裁くんではなくてありのままの親を受け入れる。完璧な親なんていないわけですから、私もなかなかできずに乗り越えられずにというところありますけれども、ね、ありのままの親を受け入れる、あるいはありのままの他の人も受け入れるんだということだと思います。それが霊的成熟に現れてくるんだと思いますね。ローマの 15-7 節、こういうくだりがあります。だから神の栄光のためにキリストがあなた方を受け入れてくださったように、あなた方も互いを受け入れなさいよ。そういうことがあります。Not only the world view of God, they also had a defective view of their fellow Christians. They are fearful about their inability to measure up, and obviously felt they couldn't be accepted by others if they confessed
to be less than Barnabas. Perfectness or hypocrites have another problem, that is huge inferiority complex. Huge inferiority complex. They go between inferiority and superiority by comparing others and themselves, you know, all the time. And they are actually they are unable to accept their own uniqueness God has made, and also imperfections. So I think maturity is all about living with imperfection. It shows that how mature we are. Your own, your parents, and others. Imperfections. Romans 15:7 says, accept one another, then just as Christ accepted you, in order to bring grace to God. And it's not that. クラの箇所ですね、自分自身が、不完全であることを正直に謙虚に認めることから始まります。そして神様は私たちが完全であること以上に正直であることを求めておられるということです。私たちが完全であること以上に正直にあることを求めておられたと思います。あのまま私たちを受け入れてくださる神様ですね。ですので我々完全であるからのふりをする必要はないですね。完全であるからのふりをするのではなくて正直になることを神様の求めになっていただきたいと思います。否定的になったり言い訳がましくなってしまうのではなくて、心を沈めて自分の弱さを神様の前に認める、そこから成長が始まっていくんだ、そのことを覚えておきたいと思います。 So what it says is that GodWants us to be honest rather than be perfect. God wants us not to be perfect, but to be honest. Not pretend to be perfect, but to be honest. And so we better stop pretending that everything's okay, but to be honest to ourselves, not to be just negative or making excuses, but to admit your weaknesses before God.Then, of course, we start to grow. 教会にとって、あるいは私たち一人一人のクリスチャンにとってと言っていいかもしれません。私たちにとって必要不可欠なことが交わりですね。交わりです。交わりなければ自分自身正しいからの錯覚してしまうことはないですか。一人だけでいればね、結構自分自身そう思ってしまうことがあるかもしれません。逆に辛辣になってしまって自分はこんなにダメな人間だって思う、そういうことがあるかもしれませんね。私たちには交わりの場が必要であるということです。もし私たちが交わるっていうことをやめて、お互いに分かち合うっていうこともやめてしまって、祈り合うっていうこともやめてしまったとするならば、そういう事態もし教会が陥ってしまうならば、教会の交わりも、危機に瀕しますね。仮面ばっかりかぶった人たちの集まり、そこには成長はありません。傷つくことを恐れてですね、この自己開示というものをすることをやめてしまったならば、私たちの関係は、お互いに距離を保つようになっていくわけですね。あるいはお互いを避けるようになる、あるいは別れるか、あるいは表面的な薄っぺらいものになってしまうと思います。So, for first and foremost, of the church is I think about fellowship. About fellowship. By fellowship, I mean sharing our lives together, praying for one another. If we cannot be truly honest with one another, then the very fellowship of the church is at stake. if we cannot be truly honest and open with one another, the church becomes a sham. We must assert our willingness to take face risks, to make safe disclosures, or we will continue in states of separation, divorce, avoidance, passionlessness, and superficiality. もちろんですね、ここで、好き勝手に自分の言いたいことをつけづけ、何でも正直に言って相手のことを傷つけていいって言っているんではないですね。あるいは、何でもかんでもみんなの前でさらけ出して、私の罪はこうなんですよなんてみんなびっくりしちゃうんですよね。そういうことを言ってるんではないんです。それは賢明でもないし聖書的でもありません。私たちが何を明かしするのか、何を明かさないのか、誰に明かしするのかっていうのを知ることは非常に大事なことですよ。あるいは、自分自身が、完全であるふりをして相手を攻撃する、批判してしまう自分がいる、そういうことでもないんですね。そういうことじゃなくて、ちっぽけな自分を守るために自分の弱さを隠そうとしたり、自己弁護をしたり、言い訳をしてしまう自分がいる、そういう自分自身が不完全であることを正直に認める、本当に認める、そのことが大切だということを言っていることです。 So, I'm not saying that you should review everything for everybody or I say anything to anybody, whatever we want to say for that has people. I'm not saying that, and it's not wise thing or biblical thing either. So we must of course choose what we confess and what we do not confess and to whom we confess.What I'm saying is because we tend to hide our weaknesses and defend our tiny self, or we pretend to be perfect and start criticizing others and complaining many things, it is important for us to admit how imperfect we are, honestly and completely. 人が本当の意味で深いレベルで心を開き始めると、神様が意図しておられるような本当の交わりですね、喜び、一致、本当の交わりが可能になってきます。私たちはみんな倒れそうになることありますね。もっと言うと私たち倒れます。でも神様は助けるための手段を与えてくださいました。人間が顔に覆いをかけなくて生きていいように、住むために神様は本当の交わりを教会に与えてくださいました。隠れる必要のない、仮面をつけることが必要のない交わりの場ですね。それが必要ですね。我々にはそういう仲間が必要だと思います。必要なのは信頼だと思います。 So GodGives grace by coming to group, but the group must take the risk of responding to God to open our imperfections, open our internship in the personal relationships. We all fall down, but God gave us fellowship to sustain us.The fellowship, we don't have to hide ourselves without a mask. What we only need is trust. We need is trust. ヤコブも、次のように言っていますね。ですから主に癒していただくために罪を告白し合い、互いのために祈りなさい。お互いの弱さ、罪を告白し合い、互いのために祈り合いなさいよ。何でですか？主に癒していただくためですよ。隠れることの中には癒しはありません。隠れることから抜け出ることから、癒しが始まるんだ。それが私たちの魂にとって必要なことなんだということです。ジェームズ says Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. So we meet and confess our weaknesses to each other and pray for each otherWhy? So that we may be healed. That we may be healed. There is no healing without being honest and transparent. critical for our soul to get out from hiding.
皆さん方にもぜひですね、教会で本物の共同体、本物の交わりというものを経験していただきたいなというふうに思います。特に成長を助けてくれる、ね、仲間、そういう小グループに所属するっていうのはもう必要不可欠なことだと私は信じています。もしそういう交わりの場にまだ参加されてない方がいらっしゃいましたら、ぜひですね、この新しい年度を祈ってみてください。求めてみてください。神様、人が一人でいるのは良くないっていうのがありました。人が一人でいるのは良くないんです。人が一人でいるのは生きるのは良くないっていうのが、神様は私たち一人一人に一人で生きるのではなくて、神様との深い交わり、互いの